級の人間力向上委員会。もうこのソフトあと一足早く知っておけば私も使えたのにです。加藤簡単会計なる会計ソフト、こちらを自ら制作なさいまして、なんとインターネット上で無料で公開してらっしゃるというですね、税理士の加藤幸三さんとお電話がつながっています。加藤さん、こんにちは。
はい、こんにちは。 FM 群馬のお聞きの皆さん、こんにちは。
あ、素晴らしい、嬉しいですね。ありがとうございます。本当に素晴らしいソフトを無料で公開ということで、どんな方なんだろうと思っていたんですが、すごくソフトな口調の方ですね。ずっと普段からそういう口調なんですか？
いえいえ、これでも緊張してるんですよ
そうなんですか、
はい、
神戸にいらっしゃるってことで、神戸の方ですよね？
はい、神戸です。なんかあれは神戸じゃないんですよ。
そうなんですか？
あの、コウノトリの里で有名なね、豊岡なんです。
あ、そうなんですか。
はい、4歳まで豊岡で、
はい、
あと4年間は姫路に出て、お城の姫路城のね、
はい、
それからずっと神戸です。
なんかでも標準語で喋ってらっしゃいますね。
そうですね、豊岡は割と標準語に近いんです。
そうですか、
はい、
今日よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
はい、で、先ほども申し上げましたように、加藤簡単会計というソフトを制作されまして、これはどんなソフトなのかをまずはご説明ください。
はい、ソフトは3本作ってあります、
はい、
全て、税務署の申告に便利なように、ひな型が設定されてまして、1本は個人不動産所得用、1本は個人一般用、それから、法人でお使いになるように法人版、この3つがあります。そしてそれ以外に簿記テキストっていうのを別途作りまして、簿記に、知識のない方でも分かりやすく実践向きでテキストを作りました。これブログ形式で書いてますので、
はい、
かなりの人気がありまして、3月で1万人の人がダウンロードしました。テキストだけで。
すごい。
ですから年間で10万人ぐらいの人が、まあ、無料でお読みいただいてお使いになってるということになります。
簿記は私本当に基礎の基礎をですね、
はい、
あの15年ぐらい前に OL やってましたんで、
はい、
やったんですが非常に分かりづらいというか、
はい、
得意な方はねいいんですが、
分かりにくいですよ。
難しいですよ、
うん、日照の簿記とかね、そういうので勉強なさる方は大変だと思うんですけど、私の考え方は実践向きなので、はい、簿記の検定を受ける人は読まないでくださいっていうところから入るんです
いや、でもそれって英語検定とかの英検向きの勉強ではないけれども、実際喋るのはこっちやった方が早いというのは実は存在しますからね。
その通りなんで、そうおっしゃる通りなんで。
うわ、素晴らしい。で、これだけのものをね売ろうと思ったらいくらでも儲かるわけなんですが、ある思いときっかけがあって、加藤さんはですね無料で公開してらっしゃる、はい、この公開のルーツを、はい、お話しください。
阪神淡路大震災が今から15年前にありましてね、
はい、
その時私も被災しまして、
うん、
毎日が大変でした。で、いろんな全国の方々からね直接支援を受けたんじゃないですけれども、ガスの普及とか、うん、鉄道の復旧とか水道電気、いろんな面においていろんな方々が神戸に来ていただいて、そして現在があるわけなんです、
うん、
で、その過程の中でね、やはり何かのお返しをしたいと、本当は神戸市長がしたらいいんですけどね早い話が、
うん、
でも個人としてね何かできることはないかなと、その時ネットの社会に入り出したんですね。その頃はまだねパソコン通信、あの震災の頃はね、
はい、
それから数年してからネット、インターネットっていうのは普及し始めたんです。で、8年ぐらいしたら割と皆さん生活が、お客さんも生活が安定してきましたんでね、
うん、
その時に皆さんの恩返しを、全国の方がいただいた恩返しを何かできないかなと、そしたらネットを通してすれば割とできるんじゃないかなという発想で、
うん、
それで税理士ですから、
はい、
できたら税務の計算の表でもいいんじゃないですかというのもあるんですけれども、
うん、
税金の計算よりも皆さんがもっとよくお使いになる、
うん、
会計ソフト、
うん、
複式簿記で簡単にできて無料であるというようなところがいいんじゃないかと思って、まあ、自分ができる範囲だったら、
うん、
この程度だったらできるんじゃないかなと挑戦したんです。
いや、この程度どころか本当に多くの方がこのソフトで助かっていると思うんですけれども、
はい、
ねえ、なんかこうなかなか思いつかない ないんですよね。その形があるもので何かお返しをするっていうのはなかなかその不特定多数の方ってのは難しいじゃないですか。
そうです ね、
ねでもちろんありがとうの気持ちを皆さん持ってらっしゃると思うんですけれども、はい、これは素晴らしいアイディアだと思うんですよ。ただすごいなと思ったことなんですけれども、会見についてはプロでいらっしゃるけれども、プログラミングというのはこれはまた別物になってきますよね、はい、
そうなんです。
これはどうなさったんですか、
うん、たまたまね家の中に埃をかもってた開発言語のねビジュアルベーシック 6.0 というソフトがあったんです、
はい、
以前それでね何か作ろうかな思ってたんですけど、とても恥ずかしくて言えないんですけどね。
ちょっと言ってくださいよ、何作る。
コンピューターで電気を発電できないかなとか思って。
あーすごーい。
これはもう不可能です、うん、とてもな夢のような話だね。
いやいやいや、
埃をかむったソフトがあったので、うん、それを開発言語のソフトだったので、あのエクセルとかなんかでできるんですよ。
そうです。
割と簡単に大きいのはね、
計算をすることですね、つまり。
そうなんです、はい、でも定時数が多く、データ量が多くなると、うん、スピードが落ちるんでね、
はい、
とてもエクセルなんかでやってられないということになるんで、結局ビジュアルベーシックというのはベーシックのことなんですけどね、
はい、
ベーシックで作ったと。全て独学です。そのソフトはマイクロソフト社が作ったんですけど、発売してるんですけどねあこんな言ってはいけないですか。
いやもう大丈夫です。
いいですか。
なんかでもそのなんて言うんでしょう、今のお話をちょっと、ね、短い時間ですがしていても、うん、その復興のルカでいろんな方の力を借りたからお返ししたいっていうところとか、うん、あとこのソフトはマイクロソフトさんが作ったとか、それをそういう風に思われるっていうのは、うん、すごいなと思うんですよ。なんかそういうのを言わずにもうこれ全部自分が作ったからって言ってしまえば、うん、済むんだけれども、うん、でももともとそのマイクロソフトがそれを作ってあったことがあって、まあ、さらにそこから自分で作ったっていうようなお話じゃないですか、うん、なかなかその自分が今この当たり前に生活していることが自分一人で頑張ってるような気持ちになっちゃうんですよね、普通に生活してると、
うん、
でもやっぱり加藤さんってすごく今自分が当たり前にこうやってることもいろんな人のヘルプがあってなんだなっていうのをすごく感じてらっしゃるなと思うんですよ。
それ全て阪神大震災の後遺症といったらおかしいですけど、おかげなんです、は
い、ものすごい大きな
インパクトがあった、
ね、災害ではあるあったけれども、うん、たくさん悲しいこともあったけれども、うん、逆を返せばそこで得られたもの加藤さんものすごく大きかったってことです。
そうですね、うん、だから桜井さんが今から8年先ね、
はい、
ずっとそういう復興の生活、復興のための生活で人生を過ごしたとしたらかなりショックなんですよね。僕なんか考え方を逆転してね、
はい、
税理士を80歳までやろうと、
はい、
そしたらあの復興の時の8年間っていうのはね、ほんの瞬間の時期に過ぎないじゃないと。今から別にまた新しいことをいろいろやってる、体力的には落ちていきますけどね、
はい、
一番こう充実した時期っていうのが震災で奪われたとしても、
うん、
別にそれは人生の中の瞬間であったと思えるような人生を過ごしたいなと。
いやでもそのね、その復興にかかった時間っていうのは今8年とおっしゃいましたけれども、
はい、
その本当に普通の生活ができるまでの間っていうのはものすごく不便なことであるとか当たり前のことができないっていう毎日が当たり前にあったわけですよね、そこに、
うん、そうですね。
どんな風にその時って過ごされて、どんなお気持ちでいらしたんですか、その瞬間。今辛いかもしれません、
うん、あのね、
お戻りになると
自分の生活自体は別に普通なんです。普通っていうのは電車が普及したりね、
はい、
でも税理士としてお客さんと関与先とお付き合いしてますよね、
はい、
その方が復興するというか立ち直ることが自分の立ち直りなんです。
あー、そう
か。そういう意味で8年もいるんです。正しく言ったら最後に復興した人は仮設住宅でお店を持ってた人がようやく去年ですね、仮設から出てね、新しい店舗に変わって、そして震災の後遺症というかあれがなくなったなというのは去年にしてです。ようやく終わったなと。
ということはもしかするとまだ完全に復帰はしてない方も、
おられます。
いらっしゃるという、
たくさんあの空き地がありますからね。トラさんの映画に出てきた菅原市場のあたりね、
はい、
あのあたりはまだ空き地がたくさんありますよ。
復興してる部分しか私なんかは映像を通してとかですね見ることがないので、その震災の前よりもより勢いのある生き生きした感じに立ち直ってらっしゃるなって、その神戸の街を見て感じるんですけれども、
はい、
でもその中でまだこれからも頑張っていかなくてはいけない状態の皆さんもいらっしゃる、
はい、
私たちは何ができるんですかね加藤さん。
それはね、
うん、
神戸の人もね忘れてしまってる震災のこと。
そうですか。
地震に対して備えないといけないというのをもう忘れつつあるんです。悲しいんですけどね。だから1月の17日にみんな思い出してね、
はい、
何かやっぱり備えしとこうと、水を置いとこうとかね、保存食でチョコレートをちょっと買っとこうとかね、そういうことをもう普通の生活の中で逆に言ったらね、忘れないと復興できなかったというのがあると思うんです。
あ、もちろんそうですよね。もう
そんなこと後ろのことばっかりね、過去のことばっかり考えたんではね、前に進まないんでね、家族の中でお亡くなられた方がおられた人にとってはあれですけど、それ以外の人にとっては前を見て歩いてきましたからね。
忘れないことであったり、私たちもそれからやっぱ備えることっていう、同じね、同じその地震が例えばまた来たとしても、あのような状況にならないようにする努力っていうのが
必要なんです。
私たちにできること、
そうなんです、
なんでしょうね、
はい、
なかなかそれはでも本当にあの難しいことで、人間はね、忘却があるから生きていける、今の話の通りですけれども、忘れてはいけないものもあるということですよね、
はい、
なお今も復興途中であるという認識で、
そうですね、
なるほどね、すいません本当にありがとうございました。
いえいえ。
で、あのソフトの方のお話に戻りますけれども、
はい、
あの加藤簡単会計で検索かけますとね、
はい、
100万超えのヒットがあって、
あ、加藤って普通入れるでしょ、
はい、
そしたら加藤ミリアさんとかね清志郎君が出てくるんですよ、
うん、
で以前清志郎君よりも勝てたんですけど、今とても勝てないですね。
このテンションの勝ちですか、
うん、
いやいやいやいや、
昔清志郎君言ってもそれ誰って言われて、いや、あの子供店長の人ですよとか言ってよね、あの説明してたのが、今清志郎君だけでもうすごい人気ですから。
そうですね、まあ残念、まあ、でもすごいヒット数があって、
はい、
まあ、本当に自殺買ってる方がねブログに書かれてたりとかですね、
はい、
このソフトを使い方をねガイドしてるページがあったりとかですね、
はい、
本当たくさんの方が喜んで使ってらっしゃると思うんですけれども、
はい、
あの皆さんの反響っていうのを加藤さんどのように捉えてらっしゃるんでしょうか。
できたらね、年間に常備20万人の人に使っていただきたいと思って作ったんです、
はい、
とてもないです。20万人なんてそんなんじゃ、まあ、2、3万人はいるだろうかなっていうのはあるんですけどねそんなレベルじゃ なかったんです。ですからネットオタクの人にはすごく理解してもらいやすいんですけど、ネットをちょっとしてる人とかにはまだまだあの知名度がなくてね、常備20万人ぐらいの方が使っていただけるソフトにはならないなというのが実感なんです。
そんなことおっしゃらないでくださいよ。でもあの詳しい方とか使い込んでる方からって結構リクエストとか、こういうのをこういう風にしてくれたらいいのになんていう声が上がったりすることはあるんですか。
うん、ありますけどね、 いろいろ書き込みがあるんですけど、もう限界なんですよね。あくまでも税理士であってプログラマーじゃないので、
そうですよね、そうですよね、
もうそういうお話を聞くと、もうすいません市販のソフトをお使いくださいとあの市販のソフトをね、あの横取りしようという気は全くないんで、
はい、
そういう高度なのをお使いのご望みの方はあの市販のソフトをぜひお買いくださいというふうにお願いしてます。
あの本当に人間というのはですね、あのずずしくできておりますので、
はい、
あの皆さんの代わりにじゃないですけども、ありがとうございますと、
いい、
あと申し訳ありませんというのをここで加藤さんにあの謝っておきたいと思います。
私がねしたいと思っていることはあるんです。
何ですか。
ネットを通してのことなんですけどね、
はい、
日本の社会がもっと良くなるんじゃないかなという考えを持ってるんです、
はい、
この間オリンピックありましたね、パラリンピックも、
はい、
でその時にアスリートの方が経済的にねスポンサーがなくて苦労してるとかね、
はい、
いろんなお話があったわけです、
うん、
どうしてそしたら個人でね寄付できるようなシステムをどうして構築しないのかなと、
なるほど、
というのをその時思ったんです、
はい、
個人で1000円とかね2000円小口のね、寄付が制度的にできれば、だから政府からじゃなくて、直接アスリートに、
はい、
この人頑張ってるから自分の寄付でね、たとえ1000円でもね仕上げるようなシステムができて、その時にねアスリートの人は自分の会計を公表しないといけないいうことも必要なんですよね。
そうですよね、その、
もらったらねそれでしまいじゃなくてね、
はい、
これだけいただいて自分はこういうのに交通費とか遠征費とかね、で高知に払ったお金とか、こういうふうに会計を報告するとなりましたと、でもうまたお金が取れないよとかね随時ホームページ上で公表するなりしてほしいと、その時に加藤簡単会計ね、
こ
ういうふうに使ってもらいたいなというのもあるんです。それは自治会の会計とかね、
はい、
税務とは税務署に出す書類だけをつくんじゃなくて、至るところで会計報告をしないといけない、
はい、
そういうところにも大いに使っていただきたいなと思ってるんです。
やっぱりこう海外に比べて日本は寄付という感覚がまだなかなか浸透していないと ね、よく言われます、うん、でもう一つ悲しいのが寄付の顔をした実はそうではない、このお金どこに行っちゃったの、うん、っていうようなものも実は存在するんですね。なのでそんなのインチキだから寄付しないよって声も多く聞くんですよ、うん、
はい、
それはやっぱり今おっしゃったように寄付された側がきちっとその会計をこういうふうになりましたというようなものを計上したりとかですね、あと、
はい、
自分のお金がどこに流れていったのかっていうのをやっぱり寄付する側は気にしちゃいけないのかもしれませんけれども、うん、でも役立ててほしいわけですよ。すごく私たちって応援する喜び、
うん、
1000円というエネルギーもあればお金ってエネルギーもあるじゃないですか、
はい、
ね、そういう形で応援する喜びとか支える喜びっていうのをなんか知ることができると思うんですね。
それには当然ネット上でしますからね、
うん、
カード会社が協力するとか、
はい、
それから政府も税制面でね、
うん、
税金控除の対象に寄付金控除の対象に入れるとかね、
もうちょっとこうがっつりやってほしいですよね、海外のようにね、この辺の控除はね。
そうなんです。そのあたりをね、なんとか作っていけないかなとかね、一人、思い悩んでるんです。
これできたらいろんなものを支えることができますよね。
そうなんです。
ちょっと私たちも頑張りますので、
はい、
これ聞いてるあなた、もし興味あったらぜひ。ではですね、最後になりますが、この番組、
はい、
人間力アップテーマにお送りしています、
はい、
さあ加藤さん、いっぱい持ってらっしゃると思うんですが、どんな人間力をお持ちでしょうか。
私のこの心情としてのはコントリビュートトゥザソサエティな、
社会
への貢献、
はい、
でどんなこと具体的にって言われるとね、実に恥ずかしいんですけどね、毎朝掃除してます、家の周りを。
すごい。
それはどうしてかと言いますとね、
うん、
ずっと前にテレビでね、泥棒は綺麗な街には寄りつかないっていうのを聞いたこと
ある。はい、私もあります、聞いたことあります。
それでそれを見てからね、掃除するようになったら隣の奥さんもすごく掃除するようになって、角地にあるんですけど、南北ともねストーンと綺麗です、ゴミほとんどないです。
うわ、安心じゃないですか。
あそこのご主人が掃除してるからあんまり汚くねできないなとか、うん、6年か7年続いてますね。
みんなで頑張ろうおーっていう風なこう、うん、オーバーアクトをするのは簡単なんですが、
うん、
一人黙々と掃除をするっていうのはものすごく大変なことなんですよ。
あ、そうですか。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
会計ソフトだけではなくこういうことでもやっぱり、だから本当にその神戸という街をですね、
はい、
愛してらっしゃるんですね。
そうですね、
すごくね、それがなんか私たちも見習わなくちゃなっていう、自分がいるね、コミュニティもっと大事にすることがみんなを良くするのかもしれませんよね。
はい、
本当に今日はありがとうございました。
いえ、こちらこそ。
心がなんかスッとしました。
あ、そうですか。そう言っていただけるとありがたいです。
今日は会計ソフト、これフリー会計ソフトですね、加藤簡単会計を制作なさいました税理士の加藤光三さんにお話を頂戴しました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 Come on. Sparkle.